岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日はマンスリーゲストでいらっしゃいます朝倉税理士法人から天神事務所所長の松信康さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ美味しいもの大好きの松信さん、先ほどの森部先生の話を聞いて思わずまだコーナー前ですけど、おお、そうっすよね声が漏れてましたけども、
いや行きたいなと思いました
ね。え
ぜひ行きましょう一緒に。
森部先生が米を食べるんだなと思った、
ね、逆にね、
よっぽど美味しかったのだと
思う。ねえ、やっぱり
美味しかったです
ね。
はい、
あれだったらもうがっついけますね。
がっついちゃいますか。もう美味しいも大好きだから止まらなかったでしょ。
そうですね、メタボなんで、
東北人でもないんですけど。いやいやいや、全然メタボじゃないですよ。いやいや、スリムですよ。
最近ちょっとあの確定申告時期なんで痩せたんですよ。
あ、確定申告。そう、
なるほど。
そう、もう今ね、
食べても痩せるんですよね
税理士さんは。今
の時期ですね。
食べても痩せる、
繁忙期なんで。はい、もう今は多分どこの事務所の
税理士さんも、
まあ、職員さんも、
職員さん
先生もくたくたになってるんじゃないかな。
くたくたになってる。
なるほど。
そうなんですか。この忙しさでいつぐらいまで続くんですか。
まあ繁忙期って言われてるのが1月から5月ですね。
5月結構長いですね。
はい、長いですね繁忙期は。
個人の確定申告が、まあ、歴年で1月から12月の申告を3月16日まず一つ、それが山場ですよね。
はい、
でその前にまあ年末調整というサラリーマンの年末調整の業務が入って、
あ、そうかそうか、
で確定申告の流れになって、はい、で3月末まではそれがまあ消費税とか続いて、今度は3月決算法人、
はい、
まあ、あの日本でも3月決算法人が多いので、それでその申告が5月末になるので。
なるほど、申告は5月末なんですね。
でまあ大きいところであれば6月という流れになるんですね。は
い、じゃあ
長いですね。
長いです、
ね、そうですね、まあ、行政機関とかいろいろな予算とかですね、そういったところを、まあ、予算編成とかが結構4月3月で組んだりとか、
うん、
まあ、教育機関とかも3月末卒業じゃないですか、
はいはい、
だから4月に入社っていう流れで、もともとその3月決算法人が多いっていうのも理由の一つではあるんですけどね、
う
ん、
なるほど、
はい、ですね、まあ、半分ですね。
そんなお忙しい中ですね、お越しいただきまして、
はい、そうですね、15日に予定入ってたでしょ
最初ですね。
それおかしいですよありえない
です。ありえないと、
はい、
無理です。
無理ですね。
絶対動けませんみたいな状況だった
んですね。そんな暇な税理士まずいでしょ
逆にまずいですね。
さあそんなですね、松信先生にはもう前回もあの大変ためになる相続税のお話を伺ったんですけれども、はい、もう一回じゃちょっと全部、まあ全部というか今日も全部話せないと思うんですけども、大変興味深かったので。
なるほど。
相続税パート2ということで聞きたいんですけれども、はい、ちょっと一回前回のおさらいから簡単に伺ってもよろしいですかね。
そうですね、
前回は相続税というのはもともとあれですよね、贈与税、あ、相続税と贈与税があって中間税だみたいな話がありましたね。
あの、まあ、贈与税は相続税の補完税っていう、
補完税か、はい、
補完税、
はい、
あの相続はまあ人が亡くなったらかかる税金です、はい、じゃあ生きてるうちにあげちゃえばいいじゃないっていう話に な,、はい、なってしまうので、はい、それを、まあ、
防ぐためにそうです
だから保管するために、まあ、贈与税があるという、そうですね、だから一体なんですよね、
うんうん、
相続税と、
ね、
で税率は贈与税の方が当然高いです、
うん、
死亡した場合に財産が移動してくるのはしょうがないんですけど、うん、
はい、
贈与というのはまあ、当人の意思で贈与しますから、
うん、はい、
当然税率もその分は高くなりますよと。
ね、そんな中相続税が改正によりちょっと
そうですね、改正の話をちょっとさせていただいたかなとは思いますけど、ね、
はい、
私もちょっと1ヶ月経つと何話したかなみたいな
正直で結構でございます。
そうです、
まあ、そうなんですよ、要はちょっとね、300万500万とかなんかその辺の金額が、変わってきたよっていうですね、うん、話かな、ね、だから今まではこう関係なかった方も相続税がかかってくるようになったので、なるべく積極的に贈与税で消化していった方がいいよっていうようなお話とか、
まあ、歴年贈与っていうその、まあ、110万の贈与っていうのはうまく使っていかないとやっぱり相続対策にはならないので、
ね、
確か前回が、
はい、
27年の税制改正大綱の中での改正項目にも触れてたと思うんですよね、
はい、
例えば保険契約であったり、保険契約の変更であったり、
はい、うん、ありましたね。
それが契約者と被保険者が違う場合とか、
うん
うん、そういったことの情報が、平成30年1月1日以後には全部税務署の方にも 行きますよと、うんうんうんうん、で今、まあ、風漏れがあってるのでそういったところは注意してくださいみたいな話もさせてもらったのかなと思いますね、はいはい、あとは、まあ、あの相続税で注意すべきとことしてよくあるパターンよくあるあの言われるとことしては名義預金の問題とか、うんうん、多分その辺も話した
んじゃないですか。そうですね、名義預金、その、実際は使ってないけれども、その子の名前でしてても、実際に使ってないってことがバレちゃうとダメだよみたいな話でしたよね。
はい。まあ、お子さん名義とかで通帳を作ってたとしても、うん、はい、結局その、
印鑑、
そうですね、まあ、印鑑とか通帳を、まあ、
親が管理してる、
そうです、管理してる場合には、名義預金って扱いになって、もし相続が発生した場合ではですね、はい、相続財産に入れられてしまいますと、贈与っていうのは人にあげたものですから、当然使われてもしょうがないので、うん、まあ、実際に使ってる通帳に入れてくださいね、
そうですね。
それで贈与した後に、使うか使わないかは本人が決めることじゃないですか。
そうです。
だから使ってなくても、それはそれでいいよ。
あ、いいんですよ、それは。ただ、普段使ってる通帳に
入れないといけないということですね、
はい。入れた方がいいですよね、うん、はい。わざわざその印鑑をまたまた別に作って、捨てること自体がおかしいじゃないですか。あ、はい、実際、お子さんも印鑑を持たれてるでしょうから。
はい、まあ、出入りがあればいい、分かりますよね。
そうですね、はい。もちろん未成年の方はまた別ですよ。はい、
なるほど。
なるほど、ね、そんな話で、なるほどね。うん、今から打てる対策というかいろいろ見直さなくちゃいけないところは見直そうなんていう話でね、うん、終わったかと思うんですけど、うんうん、今日は
そうですね、まあ、まだ改正項目で新しくできたところとしてですね、はい、前からですね教育資金の一括贈与っていうのはあったんですね。
教育資金の一括贈与、はい、はい、
あの1500万まで贈与税がかからないという、
あ、聞いたことあります、はい、
それに関しては、はい、まだお話してないのかなと思うんですけど、
ええ、普通 の, そのお子さんとかお孫さんとかにただ贈与するのと、まあ、名目上それが教育資金ですよといった場合でまた変わってくるよということで、
そうですね、まあ、教育資金といっても、はい、あくまでも、まあ、信託会社とか、まあ、銀行等に、はい、お金を預けて、はい、それを領収書を持っていたら引き出せますと、うんうんうん、だからお金を単純に贈与するわけではないんですよ、ね、うんうんうんうん、ちょっと裏付けが取れないとダメですよという話なの で,、うんうん、でもしそれを使い切れなかった場合には後々贈与税がかかるという仕組みです、うんうん、はい、ですから、まあ、相当金額がかかるような医学部とか、うん、そういったですね、教育費にかかるところであればそういう意味はあるのかなと、まあ、資産を移せるという意味では一つ の,、はいはい、やり方かなと思います、はい、ただそんな単純に上げればいいという話ではないですね、はい、でそれと同じようなもので、はい、27年の法の改正の方で、はい、結婚子育て資金の一括贈与非課税措置の創設というのができています。
はい、これはどういうことなんでしょうか。
これは、まあ、同じような感じでですね、はい、まあ贈与を受ける側は20歳以上50歳未満の、はい、まあ、お子さんやお孫さん、はい、で、あげる側は、まあ、直系存続といって、まあ、上ですね、はい、自分 の, あの、はい、要するに親とか祖父母、はい、でこれも同じように贈与手段としては金銭等を金融機関に信託すると、はいはい、で結局その、まあ、領収書等を持っていって、うん、金融機関に提出することによってそれで OK ですというのが、まあ、その都度判断されるというところですね、う
ん、それ
でそれが一人につき1000万ですね。
1000万、
結婚費用については300万になってます、はい、
これってですね、その領収書っていうのはどういうものになるんですか、うんうんうん、さっきの教育資金だとですね、医学部の例えば入学金で使いましたみたいな、そ う,、ね、そういうのになるんでしょうけど、
そうです、そうです、
子育てとか結婚とかっていうと例えばあれですか、挙式、式挙げた、
そうです、そうです、一応ですね、はい、まあ、具体的には明確には出てないんですよ、
はい、
結婚であれば婚礼に要する費用、うん、結婚費用を含むと、うんうんうん、であとは住居に要する費用とか引っ越しに要する費用のうち一定のものとかですね、だからこの一定のものっていうのが
何ですか、一定のもので割合っていう意味の、
いやいやいや、もうより具体的に詳細はまだ分からないですよ、
大体こういうものみたいな、
ね、そうですね、あとは妊娠に要する費用とか、出産に要する費用、まあ、子育て資金の方ですね、それは、でこの医療費およびこの保育料のうち一定のものと、だからこれは詳細まだ分からないです。
なるほど、
はい、
でもこれはでも使い勝手良さそうじゃないですか、普段のまあ日常子供を育てたりとかする中で必ず発生する費用をの領収をちゃんと取って申告すればよいと、
ちゃんと しようよってことじゃないですかね。実際にじゃあ贈与が今まで現行っていうか今までに起きてないかというと、うん、おそらくはそういうのってたくさんあるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
結婚費用を負担してる親御さんたくさんいらっしゃるんですよ。ただ贈与の申告をしてないだけなんですよ。
はいはいはい。
だからそういう、まあ、課税当局側からすればきちんとそういうのも把握したいという意図があるのじゃないかなと思いますけどね。
は
い、
そういうことか。
でこれももちろん当然使わなければ贈与税がかかります。はい。
そういうのってでもこう言っちゃあれなんですけど、例えばお孫さんに対してとか100万円とか200万円とか結婚の時にあげましたっていうのって税務署がどうやって知るんですか？知りようがなくないですか？
ですね、もちろん全国民の財産を把握しているわけではないです。ただマイナンバー制ができるんで、それでは紐付けで全部分かるようになりますよね。やっぱりで税務署はですね、まあ、ある程度は目星はつけてるんですよね。やっぱり資産家の方っていうのはきちんと財産っていうのはどれぐらい、まあ、これぐらいの申告の税金払ってればこれぐらい持ってるだろうっていう目星はつけてるんですよね。で今までは相続税が変わる方っていうのが少なかったんですが、基礎控除がやっぱり大きく改正になってますから、どうしても相続税が変わる方増えるので、
なるほど。
であともう一つ税務署はですね、銀行の方にちゃんと名義の分を全て出せっていう、出すことができるんですよね。
銀行の方に言って出す、
はい、そうです。銀行は拒めないんですよ、それは。税務調査の時とかもですね。だから全て その名義の通帳とかは確認はできますよ。
なるほどですね。
ただ、各人ごとの例えばそういうのを全て把握してる、通帳の移動を把握してるっていうのはないと思います。ないと思いますけど、はい、
なるほどですね。
ただそれと、まあ、申告をしないといけないかどうかというのはまた別の話なので、
はい、じゃあ、まあ、例えば大きな額をこう、ね、そういうふうな名目でいただく機会が出た人とかはやっぱりそこは気をつけとった方がいいよということでもあるわけですね。はい、
まあ、申告をちゃんとしましょうねと、はい、まあ、もしくはこういう制度を使うとか、それかちゃんと、もしくは、まあ、それ贈与じゃなければ貸付金ですから、はい、消費貸借契約書をきちんと作って返済してください。そうすれば贈与ではない
です。厳しい。
おばあちゃんお金返すけんって。
いや、それは借りたものですから返さないといけない
です
よ。
ね、
はい、あ、なるほど。貸付金であれば贈与ではないですから、はい、そういうことはありますね。
なるほどですね。はいはい。さあ、相続で今個人の、ね、方々にも該当するお話でもございますけれども、まあ、その他にもさまざま相続税のお話あるかと思うんですけれども、まあ、改正事項としてはその他にも、
そうですね、改正事項としては20代の改正は、それぐらいなんですよね。で、まあ、注意するというか、
はい、
まあ、相続税の対策として、まあ、どういったことが必要なのかとかその辺はたくさんあるんですけど、
はい、
まあ、どんな話をすればいいかなと思うんですけど、例えば、歴年贈与というお話はさせてもらったと思うんですよね。
はい、
110万は1人当たり贈与できますから、
はい、
それをうまく使っていくと、うんうん、ただし相続開始前3年以内というのはこの贈与財産は加算されますから、まあ、その110万で贈与した分も加算されますよと、
はい、
ただお孫さんに贈与するやり方っていうのは1台飛ばせるんですよね、うん、
はい、
でお孫さんが相続人でなければ、うん、お孫さんが相続人でない場合、まあ、相続人より財産を取得しない場合とか、うん、そういった場合であればですね、まあ、一定の条件はありますが、
はい、
まあ、その3年以内の加算にも対象にならないということもあるので、やっぱりお孫さんにあげるというのは
一つの手
だ、一つの、
ちなみにその歴年贈与の場合ですね、
はい、
年間110万ってあるじゃないですか、これって毎月ちょっとずつっていうことなんですか、それと もう1年以内だったら110万までドンって入れていいということなんですか。
そうです、どちらでも大丈夫ですよ。それは、はい、ただ贈与契約書はちゃんとしてた方がいいですね。はい、それが贈与と分かるように。
あ、なるほど。
ただもともと例えばお子さんが大学生とかで仕送りをしているとか、はい、そういったものはそもそも非課税なんですよ、だから贈与にも当たらないんですよね、だからそれ以外のお金ですよね。
はい、
それできちんとあげるんであればもう毎月あげるよりはもう一回ポンとあげた方が、まあ、贈与契約書も作りやすいんじゃないかなと思いますけどね。
贈与契約書っていうのがですね、また別途必要なんですね。
だから契約書はまあ形は何でもいいんですよね。
そうなんですね、
は
い、一筆でいいよみたいな、
あのインターネットとかにも落ちてますから、そういったものを作っていただいて、まあ、それを、まあ、より厳密にすれば、まあ、公正役場に行って、公証役場に行って、まあ、それで確定日付まで取るとかですね、そこまでやればですね、もう言わないですよね。
なるほど。
結局現金で上げてしまうと分からないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
いつ上げたのかっていうのを、はい、それ立証するのってなかなか難しいと思うんですよ、うん、だから振り込みの方が絶対いいと思うんですよね、うん、振り込みだったら通帳残りますから、はい、それ贈与契約書作ればいいと思うんですけど、万が一現金であげる場合に関しては、あのやっぱりそのそういう公証役場に行って、そういう確定日付と、うん、そういう証拠を取るっていうのも一つの大事な手なのかなと、
ね、なるほどね。なかなかこう親族の間でなんかそういう契約書を交わそうぜみたいな話で、なかなかこうしにくいというか、知らないから、まあ、知ってて、まあ、こういう仕組みがあって、こういうことが必要だから、こういう手続きしようよってちゃんと言えないといけないですよね。
そうですね、
うん、
あとは揉めないようにしないといけないですよね、
うん、
その相続対策っていうのは、うん、税金を安くすればいいっていうわけじゃないんですよ。
ほう、
はい、大事なのはプランニングなんですよね。まずは相続税が安くなるっていうのを最初に見るんではなくて、まあ、誰がどういうふうに取得したいかっていうのを、そこを確認するのが大事なんですよね。相続って争う族と書くんで、揉めるんですよ。
なるほど、
はい、相続は。で、そうならないためにも大事なのは、まあ、どうしたいのかと、ご本人の意思として、例えば遺言の公正証書で遺言を残すにしてもですね、どうされたいのかと、で誰にどういうふうに移したいのかっていうのをこうプランニングしていくんですよね。で、最終的にじゃあそれが決まりましたと、これだったら揉めませんねというところで、次が税務ですよ。その中で一番税金が安くなる方法を考えるというのが正しいやり方だと思います。
なるほど、
はい。
じゃあ今資産がたくさんあるから、その相続の時にたくさんこう税がかからんようにするとかだけじゃなくて、もトータルで考えた方がうまくいくよってことですね。目の前の金額を消化するんだとかいうことではなく、
そうです。
ということは早め早めにそういうふうなこう自分の、なんていうか遺言とか、はいはい、そういうのもやっぱり考え始めた方がいいということですか。
遺言は相続人の方が一人じゃない場合は、まあ、した方がいいか、したくない、しない方がいいかって言ったら、した方がいいと思いますよ、
はい。
その方がやっぱり、意思がですね、きちんと、まあ、亡くなられる方の意思も尊重できますし、まあね、いろんな揉め事も避けれる一つの手かなと思いますけどね。はい、だから昔は家督相続っていう考え方があったんですよね、
はい、
長男が継ぐっていうのがあったんですけど、今はもう相続人平等なんで、じゃあこの人は世話をたくさんしたのに、次男は全然しないと、でも平等なんですよ、権利は。じゃあそれで平等っておかしくないっていう話もあると思う。
よくなんかそういうの聞きますよね、
なんかすげえ生々しい
ですね。生々しい。そういう話も松本さんのところには舞い込んでくるんですか。
私たちはですね、争い揉め事には入れない
ですね。あ、そうですね。
それはもう弁護士さんの仕事なんで、非合意になってしまうので、こういう場合はこうなりますよっていうのは言えます。はい、こういう場合はこうなりますよと、はい、だからまあそういう中でプランニングをしてあげるというのは大事ですね。
だから、揉める前の段階で相談しておけばいいわけですね。
そうですよ、はい。だから、遺言を作る場合でもそうだし、家督相続とかにするにしても、やり方とかありますから、まあ、養子縁組を使って遺留分の割合を下げたりとかですね、まあ、それでもさらに公正証書遺言まで作るとか、であとは保険金を使って、まあ、保険金が遺留分の対象外とか遺産分割協議書というのも入ってこないので、そういったのをうまく使って代償分割でうまく揉めないようにしたりとかですね。ま
あ、たくさん専門用語が出てきて、ちょっと今私は
そうです、はい、
だからついていけなかった部分もあったんですけれども、
まあ、そういういろんなスキームというかやり方はあるので、はい、そういうご提案はできるとは思いますけど、
ね、なるほど。じゃあ、まあ早めにご相談すると、はい、ちょっとでもちょっと不安があったりとか、
相続対策はもうそんな簡単にドラスティックなやり方なんかないので、基本的には時間がかかるんですよ。
そうなんですね、
はい、で法人税とか所得税まで絡んでますから、はい、 だから会社であれば、会社持たれてる方であれば株式があるじゃないですか、うん、株価対策なんですよ、うん、これ事業承継対策になってなるので、うん、で会社に貸付金がある場合にはそこの対策もしないといけないでしょ、はい、貸付金は全額現預金と同じような扱いになりますから、うん、財務内容が悪い会社の場合にはもう大変なことになるんで、
う
ん、
もうね、相続したくないみたいな、はい、
で株式も株価高いですよ、同族会社で儲かってるところ、じゃあその合法の範囲内できちんと利益を下げて株価を下げるような対策もしないといけないですし、はい、だからまあ法人税にも絡んでるし所得税にも絡んでるんですね、所得税とまあ個人の課税に関してはもう増税は間違いないので、だから所得税に関しても給与所得控除とか給与にたくさんもらわれる方って今引ける金額が少なくなってるので、
はい、
なんかもう本当に給与でもらうより外注費でもらった方がいいんじゃないかっていう、個人事業に戻った方がいいんじゃないかみたいな、
そこまで言ってるんですか。
いや、まあ、どういう意図があるのかっていうの、なんか私はなんかそのそういう結局給与が高い方っていうのは節税できないので、はい、うん、まあね、そのまあ、不動産を買って、うん、まあ、不動産ので減価償却して、うん、まあ、そういう収益物件でマイナスを出して損益通算とかですね、うん、まあ、損益通算できるんですよ、うん、そういうマイナスが出た場合には給与と相殺ができたりですね、うん、ただ事業サラリーマンの人でも事業をやった場合とか事業で赤字が出れば給与と相殺になるんですけど、うん、それってあんまり意味ないじゃないですか、
うん、
赤字出してまで普通事業しないでしょ。
そうですよね、は
い、ただ収益物件とかをこう、まあ、動かしたいのかなみたいな、
うん、
はい、国の施策としてはですね。
なるほどですね、
はい、でまあ、それ動いた方がやっぱ不動産とか動いた方がやっぱり景気も良くなるじゃないですか、
うん、なるね、は
い、大きい会社も今ね結構日本の株結構買ってるんで、
うん、
でそれでね、まあ、資金を集めてまたそれで景気を良くしようというのがあるのかなとは思ったりしますけど、
ね、なるほど。もうやって話聞いてると相続税だけじゃなくてもう全部つながってるっていうのがね、
本当ですね。
だから所得税、だからまあ相続対策って簡単に言ってもその法人税対策であったり、その法人税対策というか事業承継対策であったり所得税対策だったりもするんですよ、同時に。
なるほどですね。
だから蓄積された今までのものをうまく分散するやり方と、もう対策としては今から生まれてくる果実を、まあ、他の相続人の方にうまく分散するっていうやり方があるので、あの一概に相続税対策ってなかなか説明しづらいんですよね。
なるほどですね。
他の税目と絡んでるので、
まあ、まあ結局ねよく分かんない人は早めに相談するしかなさそうですね。
そうですね、うん、でまた今言ったようなこう遺言も含めてプランニングというのは、まあ、何回でもその書き換えたりとかしていくことを想定して取り組んだ方がいいですね。
当然遺言というのはまあ見直しですよ。
うん、
もう翌年度には気が変わってるかもしれないですからね。
ありえますよね。
いやこの子からお世話になったっていうでしょ。はいはいはい、でも翌年度にはこの子にあげたくないと思ってるかもしれないです。
人の心じゃね分かりませんからね。
喧嘩してですね。
喧嘩してありえます。あり
そういうことありえますから、だから毎年やっぱり見直しっていうのが必要なんですよ。
骨肉の争いじゃないですけどね、はい、もう丸々書くじゃありませんけれどもですね。
ですね。
そういうのもあるから、
はい、
なるほど、大変勉強になりました。
いえいえ、
まあ、そんなこんなお話していたらですね、森部塾のこうもうそろそろエンディングの時間に入りそうになって、
ね、話すぎですね。
いやいやいや、あのねやっぱねちょっとね時間が短いですね。
そうですか。1時間もありますよ。
今度特番組まないですね。